2020年4月19日、主日礼拝を始めます。唱詩、詩編91編1節から4節を朗読いたします。糸高き方の隠れ場に住む者、その人は全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう。私の酒どころ、私の砦、私が信頼する私の神と、主こそ狩人の罠から、破滅をもたらす疫病から、あなたを救い出される。主はご自分の歯であなたを覆い、あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾、また砦。牧会の祈りを捧げます。全能の父なる神様、主の御名を賛美いたします。主の御手でこの世のすべての秩序と摂理を保っておられる偉大な主の力を賛美いたします。今世界中、また日本中が新型コロナウイルスの影響で大変苦しい状況にいます。薩那江ライトハウスキリスト教会でも、この緊急な事態の中で集会の礼拝を休止し、ご自宅での礼拝を優先してお捧げしています。どうかご自宅で礼拝を捧げているお一人一人の方々の上に、神様からの豊かな恵み、励ましがありますようにお願いいたします。この礼拝を通して静まり、また神様との深い交わりが恵まれますように、霊的な力を与え、慰めと励ましを与えてください。教会員、兄弟姉妹一人一人の命をお守りください。安全と健康、体調をお守りください。長く教会に出席できないでいる兄弟姉妹たち、霊的な力を神様増し加えて導いてください。職場や学校、またご家庭でコロナウイルスの影響で支障を受けている方々がいらっしゃいます。どうか一人一人の日々の生活の上でも、神様からの守りと助けがありますようにお願いいたします。5月の6日まで臨時休校が行われる予定でありますけれど、ご自宅で過ごす時間が増えている学生の皆様、そして生活を助けるご両親の上に、神様からの励ましがありますように。 休校中にも霊的にまた体力や心の健康が守られますようにお願いいたします。そして今日本全国で大変苦しい思いをされている感染者の方々、一日でも早く回復できるように神様憐れみを与えてください。全国で働いておられる医療従事者の方々の上に神様からの守りと助けが与えられますように。今日のこの礼拝を感謝いたします。最後まで主の御手にお委ねし、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。続いて本日の聖書箇所を朗読いたします。本日の聖書箇所はヨハネの福音書11章28節から44節までです。ヨハネの福音書11章28節から44節を朗読いたします。
マルタはこう言ってから帰って行ってシマンのマリアを呼びそっと伝えた。先生がお見えになりあなたを呼んでおられます。マリアはそれを聞くとすぐに立ち上がってイエスのところに行った。イエスはまだ村に入らずマルタが出迎えた場所におられた。マリアと共にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちはマリアが急いで立ち上がって出て行くのを見て墓に泣きに行くのだろうと思いついて行った。マリアはイエスがおられるところに来た。そしてイエスを見ると足元にひれ伏して言った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。イエスは彼女が泣き一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になった。そして霊の憤りを覚え心を騒がせて彼をどこに置きましたかと言われた。彼らはイエスに主を来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは言った。ご覧なさい。どんなにラサロを愛しておられたことか。しかし彼らのうちのある者たちは、見えない人の目を開けたこの方も、ラサロが死なないようにすることはできなかったのか、と言った。イエスは再び心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴で石が置かれて塞がれていた。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっています。四日になりますから。イエスは彼女に言われた。信じるなら神の栄光を見るとあなたも言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたがいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるために、 そう言ってからイエスは大声で叫ばれた。ラザルよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。
今日は約1ヶ月ぶりにヨハネの福音書に戻って聖書の御言葉を聞きたいと思います。1ヶ月前、私たちはラザロという病気にかかっている人と彼の妹、2人の妹マルタとマリアの話を聞いていました。聖書にはラザロの親に関する話は書かれていないので、この時ラザロは二人の妹と共に住んでいたと考えられます。イエス様はラザロや妹たちと個人的に親しい交わりを持っていたようです。ヨハネの福音書十章の後半部で、エルサレムにいたユダヤ人たちはイエス様を石打ちにしようとしていました。イエス様が彼らにご自身が神と一つであると証ししたからであります。ユダヤ人たちはイエス様を捕らえようとしましたが、イエス様はそこを逃れました。そしてヨルダン川の向こうのベタニアに行き、そこに留まっていました。エルサレムの近くにももう一つのベタニアという村がありました。そのエルサレムの近くのベタニアにラザロと二人の妹が住んでいました。ラザロの村からヨルダン川向こうのベタニアまでは約160キロメートルが離れていました。歩いては4日かかる距離です。妹たちはイエス様のおられるヨルダン川の向こうに使いを送り、イエス様に伝言をしました。それは兄ラザロのための取りなしの祈りで、このような内容でした。主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。これを聞いてイエス様は言いました。この病気は死で終わるものではありません。それによって神の子が栄光を受けることになります。しかし2日後、ラザロは死んでしまったのです。そこでイエス様は弟子たちと共にラザロの村へ出発しました。ラザロが死んで、二人の妹たちは大勢の人の慰めを受けながら悲しんでいました。イエス様が村の近くに着いたことは、彼が死んで4日が過ぎた時でした。マルタはイエス様が来られるという話を聞いて出迎えに行きました。そして本音をこぼして言いました。主よ、 もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。イエス様は自分自身がよみがえりであり、命であることを明らかにして彼女に言いました。ラザロはよみがえります。私を信じる者は死んでも生きるのです。あなたはこのことを信じますか？はい、主よ。私はあなたが神の子キリストであると信じております。マルタは答えました。その後、マルタは家に帰って妹のマリアを呼び、そっと伝えました。先生がお見えになり、あなたを呼んでおられる。今日の箇所には妹のマリアが登場します。悲しみと絶望に陥っていたマリアとマルタに、イエス様は慰めと希望を与えてくださいます。今日の箇所を通して、その慰めと希望を共に考えてみたいと思います。一つ目のポイントです。涙を流されたイエス様。32節から35節をお読みいたします。32節から35節をお読みいたします。どうぞお聞きください。マリアはイエスがおられるところに来た。そしてイエスを見ると足元にひれ伏して言った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になった。そして霊に憤りを覚え、心を騒がせて、彼をどこに置きましたかと言われた。彼らはイエスに、主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。マリア、先生が来られてあなたを呼んでおられる。姉のマルタの言葉を聞いて、マリアは急いでイエス様のところに行きました。イエス様はまだ村に入らず、マルタが出迎えた場所におられました。ラザロの家には大勢のユダヤ人たちが来ていたので、イエス様にとっては村の外の静かな場所の方が良かったようです。しかしマリアが急いで出て行くのを見て、一部のユダヤ人たちは彼女について行きました。その人たちは後に起こる奇跡の目撃者になる人々です。イエス様を見ると、マリアはすぐに足元にひれ伏しました。そして彼女が最初に言った言葉は、姉マルタと全く同じ言葉でした。彼女は泣きながら言いました。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。マリアが悲しんで泣くと、ついていたユダヤ人たちも一緒に泣き始めました。 イエス様はそれを見て共に涙を流されました。イエス様はご自身がラザロをよみがえらせることを知っておられました。ここに来る前、弟子たちに眠っているラザロを起こしに行くと言ったわけです。そして実際に1時間または2時間後にラザロをよみがえらせるのです。ですから今マリアが感じている悲しみというのは、結局には虚しくなってしまう一時的なものでした。しかしそういう人間的な感情さえもイエス様はマリアと同じく感じてくださいました。イエス様はマリアの痛みを知っておられ、悲しみを共に感じ涙を流されたのです。イエス様が涙を流された、言い換えれば神様が涙を流されたということです。それはご自身の愛する人のための涙でした。二つ目のポイントは、生き残られるイエス様です。35節から38節をお読みいたします。35節から38節をどうぞお聞きください。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは言った。ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことか。しかし彼らのうちのある者たちは、見えない人の目を開けたこの方も、ラザロが死なないようにすることはできなかったのかと言った。イエスは再び心のうちに憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴で、石が置かれて塞がれていた。イエス様の涙を見てユダヤ人たちは言いました。この方は本当にラザロを愛していたんだ。またある人たちは言いました。見えない人の目を開けたというけれど、ラザロの病気はダメだったのか。イエス様は再び心に憤りを感じながらラザロのお墓に来ました。イエス様の憤りはユダヤ人の不信仰に対するものではありません。二人の姉妹を悲しませているラザロの死に対する憤りでした。ラザロを死なせた病気、その苦しみに対する憤りでした。その背後にあるサタン、悪、罪に対する憤りでした。この前の34節では、イエス様が心を騒がせて言いました。ラザロをどこに置きましたか？死に対する聖なる憤りを持って、イエス様はラザロのお墓に向かいました。それはイエス様ご自身が死と立ち向かい、死を 打ち破るためであったのです。もし、ラザロの命が失われてもいいものであったとすれば、イエス様が憤りを感じることはなかったでしょう。しかし、イエス様は涙を流し、憤りを覚えました。ラザロの命は取り返さなければならないものであったのです。また、妹たちの悲しみも取り去られなくてはなりません。よみがえりであり、命であるイエス様が死を打ち破り、ラザロをよみがえらせるのです。三つ目のポイントは、信仰を求められるイエス様です。38節から40節をお読みいたします。38節から40節。どうぞお聞きください。イエスは再び心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴で石が置かれて塞がれていた。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹、マルタは言った。主よ、もう臭くなっています。四日になりますから。イエスは彼女に言われた。信じるなら神の栄光を見る。とあなたに言ったではありませんか。イエス様はラザロをよみがえらせるためにお墓のところに来ました。しかしそこには大きな障害物があったのです。ホラーナのお墓の前に大きな石が置かれて入り口が塞がれていたのです。ラザロをよみがえらせるためにはまずこの障害物の石を取り除けないといけません。そこでイエス様は人々に言いました。その石を取り除けなさい。イエス様は人々に石を取り除けなさいと言いました。けれど、ラザロをよみがえらせなさいとは言いません。奇跡は人間にできることではなくて、イエス様がなさることだからです。またそれとは反対に、障害物を取り除けることは、イエス様にお願いすることではなくて、人間がやらないといけない私たちの働きでありました。マルタがお墓の入り口の石を取り除けたのは、信仰の決断でありました。人々が石を取り除けると、イエス様は目を上げて、父である神に祈りました。そして、お墓に向かって、大声で叫びました。ラザロよ、出てきなさい。すると、死んでいたラザロが、布で包まれたまま、墓から出てきました。その時、イエス様はもう一度、人々に 命じました。布をほどいてやって帰らせなさい。死んでいた人をよみがえらせる奇跡はイエス様の働きです。イエス様がそれを行いましたけれど、よみがえったラザロを助ける働きはイエス様の弟子たちがしなければならないことでした。イエス様が奇跡を行うところに主の弟子たちの働きが用いられるのです。私たちは主ご自身が弟子たちと共に働いて働きたいと願っておられることをこの箇所を通して学びます。イエス様の働きの中で私たちの人生が、私たちの働きが用いられるのなら、それを通して神様の栄光が表されることになります。私たちの人生の中で主が共に働き、また主に尊く一人一人の歩みが用いられることをお祈りいたします。お祈りを捧げましょう。愛する神様、イエス様、私たちを愛し、私たちの痛み、悲しみを知っておられるイエス様、ありがとうございます。私たちを苦しめる罪、悪、サタンの力に対して本気で怒っておられるイエス様、ありがとうございます。死んだものをよみがえらせた命とよみがえりの主の力が一人一人の日々の歩みの中で表されることをお祈りいたします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。祝祷いたします。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが、ライトハウス・キリスト教会の兄弟姉妹一人一人と共にありますように。アーメン。